ワインの味わいを楽しむ30の方法。その1、ワインは眺めるところから始まる。以前私はワインという言葉を神々しく感じていました。お酒の中でも別格。触れてはいけない。近づいてはいけない。大げさに考え、控えていました。ビールやカクテルも同じ味わいですが、とりわけワインは自分なことだと思っていました。そういうふうに考える人も多いのではないでしょうか。確かにワインは高いものは高いです。プレミアムワインになると、ほとんど1本で高値が入るぐらいの値段がするものもあります。自分はそういう妄想が現実以上に膨らんでいました。そういうものがあるんだと思っていたのです。私は意外な展開を見せます。イーハイ君のところに最専門店ができたのです。イーハイ安いお店で買い物ついでについて寄ってしまいます。すると、だんだん心境変化が出てくるのです。何でもそうですが、慣れてくると意識が変わります。高級で近づけないと思っていたのが毎日みたいに触ったりしているとだんだん身近に感じ始めてきます。ワインの最初の一歩はまず眺めることです。さらに行くと、確かにワインがあることでしょう。値段を比べたり、ワインのところに行ってみたり、ある意味書いてある文字を読んでみたりします。それだけで意識が変わります。ワインを眺めて、慣れ親しむことから始めましょう。ワインの間になる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その2、ワインの馴染みをする最初の第一歩。ワインを覚えようとすると必ず頭が暗記します。ビールのブランドは数えられる程度ですが、ワインのブランドは数えられません。何百何千とはいえ膨大です。いきなり覚えようとしても挫折します。それがワインは何だか難しいと思ってしまう原因です。ワインになることがあります。同じ店に行ってお気に入りのワインをしばらく飲み続けることです。もちろんお気に入りのワインを見せるまでは飲み比べています。今のものがあればしばらくの期間飲み続けます。ベストワインではなくベターなワインで結構です。これが何が飲めるなという感じです。そのワインで馴染みをする。このワインに浮気をしない。最初は特定の一本になるのです。その一本のワインを足して次第に腹を広げていくのです。ワインの勉強を始める第一歩です。長い時は一つのお店で同じワインを飲み続ける。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その3、まずいのではない。ただ口に合わないワインだったらで。なんだこの味は。ちょっと飲めないな。頭が暗くこれは別カワインでよく見られる傾向です。マリではありますが、これの状態、保存状態、パッケージの仕方によっては味の状態が劣化していることがあります。明らかなワインの欠損がないなら、交換を要求しましょう。ただし、もし品質に問題がないワインならどうでしょうか。問題がないワインにもかかわらず、まずいというのは行き過ぎた条件です。少なくとも表現が適切ではありません。こういう時はどう考えるのがいいのでしょうか。ただまあ、口に合わなかったと考えるのがスマートです。誰も気づかない言い方ですね。ワインとはいえ、確かにです。大きくは出る足を、ただ、ロゼの3種類ですね。しかし、1ワインと一言で言っても、あなたから口までやりかがあります。あとワインも、買い物から重いものまでやりかがあります。ロゼは製造が多いため、味も様々です。ブドウは交差したワインです。しかし、成功、ブドウの種類、熟成の時間によって味わいに大きな差があります。それだけ数多くの種類があるのですが、あのままでは、あらないものもあるわけです。単にまずいと思ったらワインの規制数はよくありません。飲めないワインも単に規制数ではなく、自動投与した考え方をする方がワインに対する理解や愛情が深まるのです。たまたま口に合わないものだったのだと考える。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その4、なぜワインの価格は幅が大きいのか。ワインが見ると大きく異なる点の一つに価格差の違いがあります。ビールはブランドが異なっても、どれも同じような価格です。しかし、ワインは価格の幅が広い。安いものはブドウ1本で1000円以下ですが、高いものは10万円以上のものもあります。さらに、店頭ではあまり見かけませんが、100万円以上のワインもあります。幅が広いですね。なぜこのように価格に差が出るのでしょうか。それは次の3つの要因が安定しています。1、生産コストの違いのため。ワインはブドウの品種や生産方法が高いようです。特に美味しさを引き出そうとすると、それだけ品質の高いブドウや生産に手間をかけようとします。また、生産方法によっては、人手がかかったり、設備が必要であったりするため、生産コストに大きな違いがあります。やはり、一般的な美味しさを引き出そうとすると、良いブドウを選ぶことになり、手間を惜しみません。どれだけ良いブドウを選ぶか、どれだけ手間をかけるか。このように生産コストによって、価格差ができやすいのです。2、そもそも大量生産ができないため。基本的にワインはビールより高価です。ビールより安い例外もありますが、基本的に同じ量を比べた場合、ビールより値段が高いはずです。ワインはビールは異なり、安全大量生産できるものではないからです。その年にとれるブドウの数にはかなりあります。例えば、2010年のワインは2010年に収穫したブドウしか使えません。天候の状況により、ブドウが甘いとない年は需要に対して供給が追いつきません。その結果、希少価値のため価格が上がるのです。3、富の嵐や陶器の対象になりやすいため。ワインの値段を上げている理由は生産年の話だけではありません。富の嵐や陶器の対象として使われる場合により価格が上がっていくのです。ワインは時間をかけて熟成されることで味わいが増されます。そのため、一般的に古いワインと同じに考えて価格も上がります。希少価値である事実が知られると、さらに高額な値段で取引されるようになり、希少価値が上がるという繰り返しです。一気に値段が上がるのです。幅ができるワインの価格を理解する。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その後、初心者は白玉通りのワイングラスがおすすめ。一般的に中には白玉ワイングラス、ない、高いワイングラスがあります。ワインの風味を引き出すため、大きさや形に微妙な違いがあります。そういう話を聞くと、なんとなくそれぞれの専用グラスが必要だと思います。専用グラスで飲まなければいけないかと錯覚してしまいそうです。そんなことはありません。最初から専用グラスを持つのもいいですが、最初から専用グラスを持つと逆にワインワインの初心者は何度も小さく始めるようになりそうです。そこでワインの初心者におすすめしたいのは私の共通のワイングラスです。ちょうどだと中央ワイングラスの中間のことって形をしています。私の共通のワンのグラスとしておすすめするのは国際標準化法の規格に基づいたワイングラスです。手頃な値段であり、値段も1500円前後です。タオリンク上に使われています。最初の表示はこれで10です。アルグラムの分の1、タオリンの分の1、ポタシャの分の1です。手間や費用などを小さくしてワインに写真でいきましょう。次第にワインになってもう少しこだわりを持ちたいという気持ちが出てきたときに改めて買い直しても10万円になります。内容には国際標準化法の規格に基づいたワインの味がする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その6、ワインは濃いと味が違っていく。おや、ワインが先ほどより美味しくなったような気がするな。気のせいかな。レスもちろん食事の組み合わせや同席者の会話が弾んだ影響もあるかもしれませんが、この感覚は間違いありません。実際、本当にワインの味わいが高くなっているはずです。ワインは炊けた直後が一番美味しいという人がいます。もちろん炊けた直後も美味しいですが、炊けてしばらく炊けた方がさらに美味しくなります。リンゴやバナナを思い出しましょう。リンゴを見た瞬間に食べると酸っぱいですが、少し時間が経ってから食べると酸化した影響が出てくるのが甘みがします。バナナを見た直後も美味しいですが、しばらく落ちて酸化を浸透させた方が甘みがします。これが風味を食べるものです。ワインも同様に飲むことがあります。炊けた直後ももちろん美味しいですが、炊けた後しばらく時間を置いた方がもっと深みが増し味わいが高くなるのです。ワインは濃いと分けてしばらく炊くと美味しくなります。食うワインは30分1時間。10年未満のワインでは2時間から3時間。このあたりの目安なものと言われます。食後性ワインを飲む機会があれば少しずつ味が深まるプロセスを楽しんでみましょう。濃いと分けてから徐々に添加するワインの味を楽しむ。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その7、ワインのオーダーにソムリエが選ばれたデカンタージュとは。デカンタージュしますか。レストランでワインのオーダーするとソムリエが訪ねられ驚くことがあります。デカンタージュは何だろうと思うのです。あまり聞かないことで転倒に困りますね。知っている人は知っていますが、知らない人は知らないことだ。デカンタージュはワインの一般の容器に移すことです。デカンタと呼ばれる紙のような透明の器に一度ワインを移します。通常ワインを注ぐときはボトルから直接グラスに注ぎます。なぜワインの一般の容器に移すのでしょうか。その意味は2つあります。1、沈殿物を取り除くため。主に古いワインの場合にデカンタージュされる目的です。年代の古いワインは熟成の過程で沈殿物が発生することがあります。沈殿物は有害ではないのですが、美しくありませんし、口に触れることに抵抗感を持つ人がいます。一度別の容器に移したいことで沈殿物を取り除きます。2、ワインのポテンシャルを引き出すため。主にワインの場合にデカンタージュされる目的です。年代の若いワインは風味が小さいことがあります。これをワインが閉じていると言います。そこでデカンタージュされる容器に移したいことで、わざと空気に触れる機会を増やします。酸化が促進されワインに備わったポテンシャルを引き出す効果があります。基本的にデカンタージュしましたと尋ねられば特別な理由がない限りお願いした方がいいでしょう。そのように面倒でなくて申し訳ないと思う必要もありません。気軽にデカンタージュをお願いする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その8、ワインを知らせるポイントは。ワインの世界ではワインを知らせるという言葉を使うことがあります。初心者にとって意味は分かりにくい言葉ですね。ワインを知らせるとはどういう意味なのでしょうか。こんなワインとは長い熟成期間を持って口にするものです。熟成がないほど風味に深みが出てきます。しかし、あまり熟成されていないワインの場合であっても熟成期間が短いためあまり風味が感じられません。この状態のことをワインが閉じていると言われます。そこで、我々ワインの場合、意図的に風味を深める方法があります。デカンタージュはその方法の一つです。我々ワインの別の容器に移すことで、わざと空気に触れて少しでも風味を深めようとすることです。これをワインを知らせるというのです。我々ワインはデカンタージュで味を知らせる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その9、テイスティングで味を感じたら無情な原因かもしれない。テイスティングでワインの前にグラスを傾けて匂いを確認します。すると、何かワインが近い香りがする。ワインの香りとは異なり何が腐ったような嫌な匂いです。例えて言えば、牛乳が腐ったような匂い。 もしかしたら、部署名かもしれません。部署名とは紙を入ったコピーの一種です。コピーは製造の過程で蒸発などを最きれいに洗浄されます。しかし、マイン処理の不具合などが原因でうまく洗浄できず、塩素が残ったままになると、コピーに紙が発生します。コピーに紙が入ると、ワインに夢中になってしまい、クイーンが台無しになってしまうのです。レストランではソムリエが国を代行しているので、特に気にする必要はありません。ソムリエがおかしいと感じれば、別の新しいワインを交換してくれます。しかし、自宅でワインを飲むときは自分で確認が必要です。コピーを見た後、ワインを口にする前に先にコピーを飲んでみましょう。もし、コピーに紙が入って修正するなら、部署の可能性が大変高いと言います。購入者は店に戻って、返品したり交換したりできます。ワインを口にする前に部署に発生していないか確認する。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その10、相手の誕生日と同じ年に作られたワインを贈ることができる。私の誕生日は1980年です。時々、酒屋ワインコーナーで自分と同じ年に作られたワインと出会うことがあります。つまり、自分と同じ年齢ということです。同じ年に生まれたなと思うとドキッとします。脳が親近感が生まれるのです。ちょっとしたことから自分と同じ年ワインを口にすることがありました。やはり何か違うような気がします。おそらく私が勝手に頭の中で年齢によって出された味を加えているのでしょう。錯覚の味わいの一つです。自分と同じ年齢がいつも以上に味わいが感じられます。ワインの味だけでなく年齢の感のように思えるらしいです。そういうプレゼントはいかがですか。少なくとも友人家族などワインを贈る場合、相手と同じ年齢のワインをプレゼントしてみましょう。ワインと相手の年齢が一致していると、少し違った味わいが感じられるはずです。ただし、相手が高齢になることワインは希少であり、2000区、価格の高額になる傾向があります。状況によってそういうプレゼントの選択肢に入れておくワインの味わいを楽しむ30の方法、その11、ワインの身体を見ますが、私はワインの身体によく行きます。そこまでワインに強いこだわりがあるわけではありません。たまたまそういう担当が今そばにあります。偶然なのですが、自宅から歩いていくのところに大型の酒専門店があります。私が引っ越しをして調べ、買った後、酒屋のあたりにオープンしました。これが商店内で数多くのアルコールが揃っています。もちろんそこにはワインコーナーもあります。ワインの収容になったのもその酒屋の影響があります。やはりそういう担当が近くにあると次第に至ります。時々その酒屋でワインの身体が行われます。新しく入荷したワインを販売促進するため、一口のワインの無料で飲むことができるのです。嬉しいサービスです。有料で30ミリリットルの試飲させてもらえるのですが、他には手間がかかるので欲になります。しかし、試飲の場合は手軽でワインを楽しめます。家の近くにあるので、買い物の人、帰りに立ち寄ったこともあります。気に入ったものがあれば、もちろんそのまま購入もできます。ワインの身体に出かける。ワインの味わいを楽しむ30の方法、その12、飲んだ瞬間の味だけでワインの全てを評価しようとしない。ワインを買ってから改めて気づいたことがありました。飲んだ瞬間は、これは自分に合わないなと思っていたワインがありました。買って失敗したかと思いました。捨てるのもったいないので、とりあえずそのままにしておき、次の日飲んでみることができました。あれ、ないぞと思うのです。確実にワインの味が変わっている。昨日飲んだ酔いを失っている。一瞬何者かが別のワインに過ぎたのかと思いました。こんな経験もしたことがありませんか。ワインは声を上げた瞬間から味が変わります。グッと吹き上がり3回始まり味が変化します。3回酔いが始まったらこれほど大きいものなのか驚くはずです。ワインには可能性が開いているなと思います。飲んだ瞬間だけでワインの味を評価するのは想定です。たまたまあれワインで味が開いていなかったかもしれません。ワインを開けたら調べておいたり、デカンタージで味を開けたりすると意外な味を発見することがあるかもしれません。飲んだ瞬間だけでワインの全てを評価するのはやめる。ワインの味わいを楽しむ30の方法、その13、フレンチパラドックスによって明らかになったワインの効果。フレンチパラドックスという不思議な話があります。一般的に動物性脂肪の多い食事を食べたら血液中の脂肪分が多い状態になります。一時的なラインですが、長期間投資しておくと血管の仮に脂肪分などが飛びつき詰まりやすくなります。その結果、高脂肪の引き起こしやすくなります。フランスは多くなら動物性の食事を口にすることが多いんです。日常生活でピクチーズ、バターなど動物性の食事が頻繁に登場します。フランスは他国より高脂肪の患者が多いはず。ところがです。調べたところ、全く逆の結果が出ました。多いところがむしろ少なかったのです。なぜ？全く逆の調査結果に世界中が驚いたことがありました。普通は考えられないことです。これをフレンチパラドックスと呼ばれます。専門の調査が様々なコメントを調べた結果、フランスには毎日高ワインを飲んでいるからという結論になりました。フランスには特に動物性の食事を口にする機会が多いのですが、ワインを口にする機会が多いんです。ワインの中でも特に高ワインにはポリフェノールという抗酸化物質が大量に含まれています。このポリフェノールという物質は様々な病気を誘発する活性化酸素の生成を抑えるということが分かってきたのです。この影響によってポリフェノールが自家流面に世界中でワインが流入した事態が起こりました。ただし、胃が健康に効果があるとはいえ、ブラスリーと体を壊します。あくまで適量のワインを習慣的に飲むことがポイントです。適量のワインを飲んで健康維持に役立てる。ワインの味わいを楽しむ30の方法、その14、ワインとの出会いは一期一会。ワインとの出会いはいつでもどこでも出会いはありません。ビギナーベースです。シャンサイレビューは比較によって大量に生産されているため、比較的世界中で簡単に手に入れられます。しかし、ワインの場合は違います。メーカーによってブドウの種類、製造方法、アルコール含有量が様々です。世界には数えきれないほど数多くのワインが存在しています。どんなワインでも海外旅行でワインショップに行くと見たことのないワインになります。その種類は種類が多いのです。さらにワインは味が変化しやすいものです。開けたらは酸化が進み、味が濃く変化します。店頭の新体ですが、開けて僕らに至ったら微妙に味が変わっています。そうしたことを全て増えて考えると、ワインとの出会いは一期一会です。そのワインの素晴らしいは、この先も元々口に出来ない味かもし20世紀までワインの先頭にはコルクが一般的でした。コルクはコルカシという植物から出ています。風味や味わいが合っているコルクですが、急に生産ができない原因となります。植物の成長には時間がかかるのです。生産量が間に合っていればいいのですが、コルクが足りない場合、ワインがあってもコルクなく販売できなくなるのです。気候の変動によってコルクの生産量や品質などが左右されます。需要と供給のバランスを崩しやすく、価格が変動しやすくなるのです。さらにコルクは再利用が難しいと言われます。一度使ったコルクはワインの風味が染み込んでいるため再利用しにくく、焼却するのが一般的です。燃やす二酸化炭素を排出するため環境にも良くありません。そうした欠点を補う20世紀に入ってから新しい素材ワインを迎えるようになりました。スクリューキャップです。価格問題や環境への配慮を解決したキャップです。短期間で大量生産になります。スクリューワインを使わず全て開けることができます。部長に発生しないというのも大きな魅力です。使われるワインは年々増えています。一部のワインといったら風味が見やすくて長期熟成に向かない産物も事実です。しかし、コルクのように風味が見ないようしっかり実験されているものもあります。日々スクリューキャップの改良が行われています。現在では高級ワインに使われるほどスクリューキャップは高い品質になっていました。私たちが一般的に消費するワインの販売では神経質になる必要はないでしょう。コルクのワインは高級、スクリューキャップのワインは安物というイメージがあるわけです。必ずしもそうとも考えないのです。スクリューキャップのワインは安物だと決めつけないようにする。ワインの味ワインを飲むとバリオスという人がいます。ワインのアルコール数は 15% 前後ですから、量が多いと酔ってしまいます。そういう人は決まって飲み方が悪いのが特徴です。コップについていませんか？コップにすると浸透を飲んでしまいます。水やジュースを飲むことがありません。しかし、ワインは独特のものではありません。ワインは独特のものと美味しくありません。これはワインを気にしたことがある人なら笑っていただける感覚でしょう。独特の風味が甘い感じないのです。コップについてしまうと自然と独特飲んでしまいます。知らずのうちに飲んでバリオしやすくなってしまうのです。私もそういう時期がありました。ワインの使い方は風です。チリチリ飲む方がいい。面倒でもワインガスを用意して飲んでみましょう。不思議なことにワインガスを持つと自然とチリチリした飲み方になります。チリチリ飲んだ方が量は少なくても風味が感じられます。わずかにワインの口に含み口に含みましょう。この口に含みがポイントです。少量も関わらず自然体に風味が広がります。適度に酸素と混じり合い風味が引き立ちます。飲んだ後は口の中に独特の味が広がるでしょう。量が少なくても風味が感じられるはずです。結果としてワインの味わいを維持しながら飲む量が減らせます。ワインの味を失くなります。ワインはきちんとワインガスについてチリチリ飲む。ワインの味わいを楽しむ30の方法、その17、ワインパーティーで手軽にワインを楽しめる。ワインが好きな人を集めてワインパーティーを開いてみてはどうでしょうか。ワインは高いしそんなお金はない。大丈夫です。参加する人に参加料としてワイン1本とおつまみ1本する用意ないといいのです。様々なワインも一緒に楽しめます。ワインは様々な種類がありますが、同じものを持参する確率は低くなります。ワインパーティーはワインが主役です。参加者が多くなるほど楽しめるワインの種類が増えますが、ワインスキーは変わりません。大手さんにはコストは場所を提供するだけで大手なのです。お酒よりチリチリとのワインはバリオしにくい。ワインパーティーなんてどう？と一度周りの友人に提案してみましょう。賛同している人は多いのではないでしょうか。参加者がワインスキーであるほどワインパーティーは喜ばれるはずです。ワインスキーを集めてワインパーティーを開く。ワインの味わいを楽しむ30の方法、その18、ワインを美味しく飲むための適温の目安。ワインを美味しく飲むためには一般的に一度は冷たく、または室温と言われます。ワインは適温を間違えると美味しさを十分に味わえません。一度試してみるとよくわかります。わざと塩を室温で飲んだり、ただを低温で飲んだりすると、温度が変わると感じるはずです。温度だけでワインの味わい方は全く変わります。 しかし、低音や低音と一言で言っても差があります。もっと正確に表現したい時間があるので、板を参考にしましょう。ワインの適温の目安。赤十八、二十二度。赤十二、十八度。赤十五度。白、赤八、十三度。白、赤八、五八度。スパークリング、五八度。これらを目安にすれば、ワインの美味しさを引き出して飲めるようになります。今夜は温度を高めることが味わえます。逆に甘みを強く感じる人は、冷やすと酸味が表に出やすくなります。また、蒸気は保存する時の温度ではなく、あくまで最も美味しく感じやすい温度の目安です。お間違いのないようご注意ください。ワインが最も美味しく食べる温度で飲む。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その19、室温でワインを保存できる日数は、ワインのことまでその気持ち全部飲み切れない場合があります。ある程度なら保存ができます。ワインは醸造酒です。醸造酒は時間をかけて原料を発酵、熟成させて作る酒です。時間をかけて作ることが前提ですが、皮を開けたとしてもすぐ腐って飲めなくなるわけではありません。そういうときに気になるのはどのくらいの期間室温で保存できるのか。おおむね数日から10日前後です。このくらいなら味は保証できませんが、異常は飲めると考えていいでしょう。しかし、やはり限界があります。ワインズラのようなワイン専用の貯蔵庫なければ、室温により保存が進出できるだけ早く飲むようにしましょう。室温により保存は数日から10日前後を目安にする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その20、ワインを飲んで太ることはない。太る直接の原因は薄まみだ。ワインにはカロリーがあります。一般的にアルコールが含まれたものはどれもカロリーが高めです。ワインの例外ではなく、それらにもカロリーがあります。グラス1杯のワイン 120ml でおよそ100キロカロリーです。それを毎日習慣として飲んでいると、やはりカロリー摂取になるでしょう。ワインを毎日飲んでいると太ってしまう。ワインを飲むと太ってきます。アルコールは飲んだ後、体の心が高くなるはずです。ワインを飲むと体全身の血行が良くなり、脂肪燃焼が生成されます。アルコールは NT カロリーと呼ばれています。一番のアルコールでおよそ70カロリーの熱量を使われます。ワインでカロリーを摂取したとしても、すぐ燃焼性、脂肪として蓄積されにくいのです。もちろん飲みすぎた場合は別ですが、適量を守っている限りワインで太ることはありません。信じられない。自分はワインを飲み始めて太ってしまったぞ。そういう人は別のことに原因があるでしょう。原因はワインではなく、ワインと一緒に食べている様子なんです。ワインのおつまみとしてよく食べられるのはチーズですね。チーズは少量でも高カロリーです。これが原因になり太りやすい場合があります。太らないように気をつけるのはワインの量よりおつまみの量なのです。おつまみの量にチーズ。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その20、ワインズラのアルコールはいつまでも保存できるわけではない。ワインが好きな人ならワイン専用の貯蔵庫ワインズラを持っている人も多いでしょう。これは使えます。一般的に以上、かけたワインは室温で数日から10日前後しか持ちません。しかし、ワインズラがあれば数ヶ月は持つようになります。しかも温度が調整されていますから、風味も保存できるのが特徴です。ワインの中の身体症や体力したい症にはまさに一定性です。ただし、いくらワインズラのアルコールはいつまでも保存できるわけではありません。ワインズラはあくまで一般的に関西から単位的な貯蔵庫です。よほど多くの高性能なワインズラの話は別ですが、一般的に単位的なワインズラは現在のあることを知ってください。以上、かけてしまえばゆっくりではありますが、酸化が進みます。ワインズラは確かに頼りになるようではありますが、過信しすぎてはいけません。ワインズラで保管していたとしても最長1年を目安にした方がいいでしょう。以上、かけたワインはワインズラになったとしても最長1年を目安にする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その12、ワイングラスは些細なことですぐ割る。ワイングラスは簡単に割ります。大ことでコップを割るときに手が滑って落とすことがあると思います。また食器を割るときに慣れ作業の勢いで食器同士が使えなくなります。普通のコップなら落としたりぶつかったりしたりでは簡単に割れませんが、ワイングラスは簡単に割ります。そのくらい繊細です。ワイングラスを割るときには他の食器以上に気を使う必要があります。ではどのような割り方がいいのでしょうか。食器洗いの途中では作業の勢いがあるためうっかりぶつけたり落としたりしやすくなります。最後に洗おうとすると食器洗いの差があるためうっかりすることが起こりやすい。ワイングラスを割るなら慣れ作業の最初です。最初に最も気を使うグラスを割っておけば後に続く食器洗いが楽になります。ワイングラスを割るときは慣れ作業の最初に割らず。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その13、いかに安く、いかに美味しいワインを見つけるか。これは面白い。あなたは美味しいワインを見つけるとき何を基準にしていますか。一般的には価格が高いことが良しです。より品質の良いブドウを使って、より手間暇をかけて、より長時間熟成されたものですが、まずいということはないでしょう。価格が高いのはそれらの理由があります。しかし、それだけでは原因がありません。価格が美味しいワインを見つける一つの目安ですが、あくまで抵抗です。実は安くて美味しいワインは世の中にたくさんあります。ワインの初心者にぜひ実践していただきたいのは、いかに安く、いかに美味しいワインを見つけるかです。安いにもかかわらず、よくできた追い出しのワインがあります。酒専門店でいくらワインの種類はずらりと同じです。どこかにあるはずだ。そういうブドウを持ち探してみましょう。あなたの好きなワインが必ず一つあるはずです。追い出しものを見つける感覚です。ワインを見つけるだけが面白いです。ワクワクするこの感覚は新しいです。そんな中、こんなに安いのにこんなに美味しいというワインを見せると得した気分になるでしょう。体を褒めた感覚です。その感覚を持ってワインを舐めているとワインがより身近なにもっと味わい深くなるはずです。安くて美味しい追い出しものワインを見つける。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その14、いかに高価なワインに手を出してもいかにできない。ワインの初心者がいかに何万年もするワインに手を出すのはお勧めしません。話の高いにはなりますが、そういう回です。おそらくこう思うでしょう。高価なワインはこんな程度なの。と、いえ、違うのです。こんな程度ではなくて、単にそのワインの素晴らしさを理解できないからです。どんなに高い価値のものでも理解できない人は昔に等しい。ワインの高い味わいは経験者だからこそ初めて笑うことです。スポーツの姿では受験者だけでは素晴らしさが理解できません。両スポーツの解説者は必ずプロ経験者として担当します。自分が経験を積んでいるからこそ目の前で繰り広げられるプレーについて解説なる人に感動を理解します。ワインも同じです。ある程度自分のレベルが高くなっているからこそ高価なワインのレベルの高さも感じたり理解できたりします。いきなり高価なワインに手を出すよりまず自分のレベルを上げることが大切です。実際にたくさんのワインを口にして少しずつレベルを上げていきます。ワインの知識や経験を積んでこそレベルの高いワインを口にした時増の感動が味わえるのです。その時美味しい以外の別の表現で感想を上げるようになるはずです。良質のワインを上げるように自分のレベルを上げる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その15、ワインの同級者の不思議な表現は会社心がある証拠。ワインに対する感想を聞くとその人のワイン経験が流れます。ワインを知り始めた方のことは基本的な感想を言います。美味しいですね。甘いですね。辛いですね。すっきりしますね。重いですね。ワインが面白いのは飲んだ時の感想です。ワインの写真が好きなると感想の様子も変わってきます。気持ちの良い酸味で後味がすっきりしますね。一般的なワインよりかなり飲みやすいですね。1990年の話ですが、あたり年ですね。ワインに対する写真が好きなると他の一般的なワインと比べて違いを見せることができます。さて、面白いのはワインの同級者です。さらに別の感想を言い始めます。この人はワインは他のワインは宙に浮いていますね。おや、ワインが変化をしていますね。曲がっているな。何やら不思議な表現ですね。しかし、聞く人たちは、おや、この人はワインの良くなっていると理解してくれます。ワインに対する知識や経験が豊富であると、もはや言葉でも表現できるものではなくなります。直感的な捉え方をするため、おかしな表現になる場合が多いのです。ワイン同級者の不思議な感想のみを理解する。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その16、美味しいワインに対しては素直に美味しいと言えばいい。レストランでソムリエが勧められたワインを飲むことがあります。またワインショップで店員が勧められた30のワインを食事のこともあるでしょう。そうした時、感想を言わなければならない雰囲気が漂うことがあります。一瞬止まります。ワインの愉快から何か聞いた感想を言った方がいいのではないかと思うことはありませんか。もちろんワインに親しみのある人ならただの愉快な感想をそのまま言えばいいでしょう。他のワインをよく知っていれば近くなったり違いを発見したりできるはずです。普通のワインより飲みやすいですね、甘いですね、辛いですねなどいわばワインのことをよく分かっていると感じます。ソムリエや店員との会話も一層盛り上がりにしなきゃいけません。ではそうした感想が盛り上がらない初心者は何なのかというとそうではありません。美味しいワインに対しては素直に美味しいと言えばいいのです。ありふれたことではありますが恥ずかしいことではありません。これで十分です。ソムリエに対してもワインの生産者に対してもやはり美味しいという人ほど嬉しいことはありません。ワインを作ったり抽出したりする人にとって美味しいのではワインの味わいを楽しむ30の方法。その17、必ずしもワインの価格と味が比例しているとは考えない理由。ワインは価格の上限が激しいお酒です。特に高いものは何十万もするものがあります。もちろん一般的には価格が高いほど美味しいはずです。しかし必ずしもワインの価格と味が比例しているとは考えません。その原因となるのは希少性です。ワインはブドウの収穫する年の天候によって大変風が大きいものです。天候によっては品質の良いブドウなのでワインの品質もありますワインの品質が良いとよく売れるため品質が少なくなります。しかもワインは長時間熟成することが味が増しているという特徴を持っています。年々長さと味が増しますがワインはどんどん調整しなくなります。その結果需要と供給のバランスが崩れ、異常なことが高くなり減ってしまうのです。ワインは1本が数十万円のワイン気象性のあるワインはこれからは大変価値があるのですが、一般的に美味しいものとする人はあまりにありません。そういう異常な体験があることに注意しながらワインを選んでいきましょう。価格が味も全て物語っているわけではないです。美味しさを価格だけで判断しないようにする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その18、ワインの味を組み合わせて新しい味を発見する。おや、これはいけるぞ。 そう思ったのは、私が赤ワインとマグロの畑を一緒に食べていた時です。私は刺身が大好きです。よくスーパーで刺身を買うのですが、マグロの畑が安かったので買って買いました。マグロの畑畑を気にしていて何か物足りない気がしたので、それともく赤ワインも一緒に気にしてみました。ワインといえばレストランで冷凍されるイメージが強いためか、洋食と一緒に飲むイメージがあります。そこでやろうかもしれませんが、ちょっと冒険をしてみようとワインに刺身を組み合わせてみたのです。これは大当たりでした。違和感なく買うので驚きました。新しい味を発見してしまった。純粋な和食でもない、純粋な洋食でもない、何か今までに新しい味を発見した気持ちになり、どういう嬉しい気持ちになってしまいました。ワインは洋食と一緒に食べるイメージがありますが、そういうルールがあるわけではありません。一般的に白ワインといえば魚料理、赤ワインといえば肉料理です。その原則をあえて破ってみたのです。意外な発見に出会うことがあります。お好み焼きに赤ワイン、お寿司に白ワイン、そうめんに黒酢、うなぎに赤ワイン、天ぷらに白ワイン、また赤ワイン、刺身、チーズの3種の組み合わせもお待ちします。組み合わせはまだまだあります。中にはジャコと思われる組み合わせもありますが、面白いのでやってみましょう。必ずしもあるとは足りませんが、もしかしたら中にはいい組み合わせだという発見もあるはずです。ルールは確かに大切ですが、破ることで意外な味を発見する可能性があります。今までに新しい味を発見しようとすると冒険者になっている気になるのです。ルールをあえて破り、ワインと他の料理を組み合わせてみる。ワインの味を楽しむ30の方法、その19、ワインの陳列方法の違いになる暗黒的な事情。ワインショップで陳列されているワインを見ていると気づくことがあります。縦に立って陳列されているものもあれば、横に立って陳列されているものもあります。単なる見せ方の違いかと思いますが、ワインの種類によって明確に陳列方法が決まっているようです。そこで疑問ですが、なぜ陳列方法に違いがあるのでしょうか。実はこれからスクリューキャップの違いです。スクリューキャップの場合、実際に栓をしておけば時間の経過に関係なく栓の強度を維持できます。しかし、ワインの栓が古くなっているものはコルクが所有されています。そのため、温度、乾燥などの状態によって栓の強度が緩くなる場合があります。そこでわざとワインを横に立てることでコルクのワインを浸透させます。するとコルクが膨張して栓の強度が一定に維持できるようになるのです。一般的にスクリューキャップ式のワインはほかの縦でも横でもいいのですが、コルク式のワインは横に立てて保管します。この原則はワインを購入して自宅で保管することも同じです。コルク式のワインはできるだけ横に立てて保管しておく方が賢明です。コルク式のワインを保管するときは横にしておく。ワインの味わいを楽しむ30の方法、その30、酒屋の店長と仲良くなっておかないのは大きな損失といっても過言ではない。酒屋でワインを買うとき、たまにぜひ一度店員とコミュニケーションを取りましょう。ワインに関心の高い人とワインを並べていると、そう疑問に思うことがあるはずです。ワインに並べ迷ったとき、ワインのことがわからないことがあったとき、そういうことこそ店員に話しかけましょう。ワインについて教えてほしい姿勢で尋ねれば、気軽に話をするきっかけになります。友達になって仲良くなれば、あなたにとっても前そびになります。わからないことはこの人に聞かれるという人がいるのは心強いことですね。無言で交流するのもいいですが、できるだけ店員とのコミュニケーションを大切にしましょう。さて、大切なアドバイスがもう一つあります。話し方ができれば、一般店により店長の方がおすすめです。一般店の中にはアルバイトとして働いている人がいる場合があります。ワインの知識が乏しかったり、親しくなってもすぐ辞めてしまったりする可能性があります。一方、店長はその店を訪問している人です。店長というポジションですから、店にも長く続けることでしょう。店長であるゆえにワインについて詳しいのはもちろんのこと、ワインの売り上げ状況についても詳しく把握しているはずです。ワインについて困った時、より的確なアドバイスをいただける可能性が高い。長くなって前そびにするなら、酒屋の店長がおすすめです。酒屋の店長と長くなっておかないのは大きな損失といっても過言ではないのです。酒屋の店長と長くなって前そびにする。ワインの味わいを楽しむ30の方法、まとめ。その1、ワインの内観になる。その2、長い間の店で同じワインを飲み続ける。その3、たまたま口に長い日は国際標準化調和輸送の近くに基づいたランドワイングラスを使う。その6、コルクを開けたら徐々に変化するワインの味を楽しむ。その7、気軽にデカンタージュをお願いする。その8、バタイワインはデカンタージュで味を開かせる。その9、ワインを口にする前に部署が発生していないか確認する。その10、相手と同じ年に使われたワインをプレゼントする。その11、ワインの身体に出かける。その12、飲んだ瞬間だけでワインの全てを評価するのをやめる。その13、適量の赤ワインを飲んで健康維持に役立てる。その14、ワインとの出会いを大切にする。その15、スクリューキャップのワインを安物だと決めつけないようにする。その16、ワインはきちんとワイングラスについて地域に飲む。その17、ワインスクを集めてワインパーティーを開く。その18、ワインが最も美味しいから飲む。その19、室温によるほどの水にしたら10日前後を目安にする。その10、おつまみのように注意する。その11、一度開けたワインはワインサーがあったとしても最長1年取りやすいにする。その12、ワイングラスを洗うときは流れ作業の最初に終わらせる。その13、安くて美味しい掘り出し物のワインを見せる。その14、良質のワインが分かるように自分のレベルを上げる。その15、ワイン上級者の不思議な感想のみを理解する。その16、堂々と美味しいと言う。その17、美味しさを高くて判断しないようにする。その18、ルーを相手選びワインと他の料理を組み合わせてみる。その19、小口のワインを保管するときは横にしておく。その30、酒屋の店長と仲良くなって前そびにやってみせる。